はい、 BBC ラボ津久井義久です。今日のお相手は文化系スポーツライターの小熊直人さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけで、小熊さんは弓道くん以来の2回目という、
また呼んでいただいてありがとうございます。
いや、そのね、また来ていただいてありがとうございます。で、今回はですね、いよいよジャストミート、
はい、もうこれをやろうというのが、まあ、そもそも
ね、
はい、津久井さんとは
もともとね、はい、
お会いした時の、
そう、僕と小熊さんはね、こうジャストミートで意気投合したと言っても、は
い、ジャストミートとか天まで意気投合した
と言って、まあ過言ではないというか、そのまんま、
は
い、
一番センターは天馬しかいないっていうの、
いないだろうっていうね。だからもうおそらくね、これジャストミートをこうこれだけ真正面から語るっていうって聞いたことないでしょ。
ないですね。
ね、
ジャストミート読んだことある人の方がね、今時はもう少ないでしょうからね。
少ないでしょうからね、うん、っていうか普通に考えても、ジャストミートをまともに誰かと時間かけて語るっていうのをプライベートでも
ないですよ。
ね、
本当にないですよ。
あんまり記憶ないから、おそらくこう本邦初というか、まあ、世界初ぐらいの真面目にこうジャストミートを語ってみようじゃないかっていうことで、
はい、
やってみようと思います。
はい、
で、まあ、じゃあ作品の概要から説明すると、
はい、
まあ、ジャストミート原秀則先生です。はい、まあ、原先生はやったろうちゃんとか、
そうです、そっち、まあ、代表作といえばむしろそっちです
ね。むしろね、
はい、
でバンクーバー朝日軍とか、まあ、野球漫画もやってて、青空とかね、うん、やってて、あとは冬物語とかうちにおいでよとかの、うん、まあ、ラブストーリーとか、はい、まあ、有名な先生だし、うん、まあ、人気作家の先生だけども、うん、まあ、その初期の作品、
結構初期ですよね、
うん、さよなら三角の次ぐらいじゃないかな。
はい、
で連載してたのは、週刊少年サンデーで、1984年から1987年までやってて、全19巻と、
はい、
あとファールチップっていう概念が2巻の全21冊ですかね。でタッチが1981年から1986年にやってたんで、
まあ、ちょうど被ってるんですよね。
そう、
だから、まあ、サンデーもともと野球漫画今でも多いですけど、
うん、
ね、これだけの人気作が野球漫画2つあるって
贅沢ですよ ね、 なかなかね、うん、だから僕なんて、そう、小熊さんね、この間言った弓道くんとかを幼少期に割とこう、
はい、
読んでらっしゃったけど、
はい、
僕なんかこのタッチと、
うん、
このジャストミート、
はい、
っていうのが、まあ、むしろ原点ぐらいのこう、おい、邪道もいいとこだなっていう野球漫画の歴史からね、王道からちょっと外れてるというか、
邪道というか新境地というか
新境地というかね、はい、そうで、いわゆる熱血みたいなのが終わって、うん、ラブコメみたいなのがこう台頭してくるというか、うん、まあ、もちろん水島先生いるんだけども、はい、そのタッチとかジャストミートとかっていうので、またちょっとね、野球漫画のこう雰囲気が変わってきてる時代に、
うん、
ちょうど自分がその小学校高学年ぐらいで野球、少年野球とか始めて、
はい、
漫画読んでみたいな、
はい、
で高校の時にやったろうじゃん読んでみたいな、
うんうんうん、
あ、僕なんか世代なので、うん、原先生の作品にはすごい影響を受けてて、
はい、
小熊さんちなみにいつ頃、
キュート君と同じくですね、うん、これもあの家にありまして、
あ、なるほど、
で後半ギリギリリアルタイムで最終巻ぐらい追いついたぐらいだったかな。
あ、そ
に、まあ、追いついたって言っても本当にまだ小学校低学年だったので、
うん、
こんな漫画あったみたいな感じでしたけど、だから本当熱心に読むようになったのは小学校高学年から中学生ぐらいの時に、
うん、
改めてまだじっくり読むようになったって感じですね。
そのぐらいに読んだら多分一番面白いんじゃないかなって自分でも、うん、なんか自分の思い出と重ね合わせてもこう思うっていうか、いい意味でも悪い意味でもこう、なんだろうな、けれんみがあるというか、うん、極端な面白さがあるっていうか、うん、まあ後で話すんですけど、
はい、
こう改めて大人になってみると、うん、ジャストミートでやりたかったことってこういうことなんだなっていうのが、うん、子どもの頃気づかなかったことに結構、うん、久しぶりに今回ね読み返していろいろ考えながら読んでたら、
はい、
思ったところがあるんで、
はい、
まあそのあたりもおいおい語っていきたいと思います、はい、でまあストーリーのあらすじっていうか概要だけ言うと、うん、県下一の大都市小山市っていうところにある 新設高校、
うん、
県立高校で星高校、
はい、
この星高の野球部がメインのね主役、
うん、
でここ1年生9人しかいないっていう新設校 で、うん、でここの野球部員の、部員たちは、全員この小山市の小山商店街っていうところの、
はい、
ね、子供たちで、
いいキャラクター設定ですよ ね、
ね、そうそう、で1年生9人しかいないとか、うん、まあ今でこそそんなに珍しくもないけど、はい、ね、新設校でって、うん、当時はまあなんかこう友達が集まってやってるような感じがして、うんうん、楽しそうな雰囲気がすごくあったなっていう、うん、でこの野球部のまあポイントとしては基本全員が目立ちたがり屋っていうね、
もうそこにつきますよね、
ね、
はい、ね、ね、主力組だけとかなら分かりますけど、全員ですからね、
そう基本全員なんですよね、うん、そうそうそう、で試合の結果よりも自分が目立つということを優先してて、うん、で、自分がヒーローになるために何ならチームメイトも蹴落とすっていう、
トーナメント戦も強豪校と当たるかどうかよりも、うん、テレビ中継があるかないかがメインですからね、
メインだからね、そうテレビ中継あるとすごいやる気になるんだけど、うん、とかテレビ中継をカメラを回すためにわざわざピンチを作るとか平気でやるっていう、なんかそこであの勝ちたいと思ってるって相手と、うん、目立ちたいと思ってる星子のこのちぐはぐ感みたいなのが、まあ一つ最初の方の面白さとして設定されてると、はい、いうこと で、 で、まあ、そうは言っても主人公というかメインキャラクターは2人いて、
はい、
1人はまあ立花文也っていう、
はい、
うん、ピッチャー3番ピッチャーの子がいて、この子はフォークボールしか投げないと、
はい、
うん、
もう僕はすごい影響されましたね、
されましたよね、
僕はもう野球少年の時はフォークしか投げませんでしたね投げなかったというよりか、うん、フォークしかチャレンジしなかったですね、
ね、でこのフミヤはもう最初から最後までフォークボール一本やりっていう、うん、で小学校の時からフォークボール投げてて、どんなにピンチになってもフォークボールしか投げないと、で理由は目立つからっていうか目立ちたいからっていうね、でもう一人は、まあ、最初から話に出ている、はい、この坂本天馬っていう、はい、この子はセンター、
うん、
一応4番バッターなんだけどでこの坂本天馬っていうのは、
あ、そうか、4番なんですね、
4番、
僕ら1番センターに押しましたよね
そうそうそうそう、僕らはね1番センターに押したけども、本来この星子の打順でいくと4番、うん、まあ、これ4番が目立つからっていう多分理由でしかないんだけども、うん、でこの坂本天馬っていうのは、まあ、とにかく速いと、足が、
うん、
うん、波じゃないと、その速さも、うん、一応ね中学時代の非公式記録が 100m10 秒5っていう設定にはなってるんだけども、はい、うん、こう作中で見てる限り、それより早いでしょ、
早いですよね、
ね、どのぐらい早いかっていうと、まあ、バントヒットならいつでもできると、
うん
うん、でピッチャー頃ピッチャー前にバントして、うん、ピッチャーがファースト投げてる間にセカンドにもう回っているっていう、う
ん、まあ、ピノレベルですよね、
ピノレベル、そう、送球してる間に次の塁を落としてしまうと、うん、で守備でもあのレフトのファールフライを取って、うん、ライトのファールフライを取って、うん、でキャッチャーフライまで追いついてくるっていう、まあ、センター、うん、だからおよそあのダイヤモンド以上守備範囲があるっていうい
や、あの守備に関しては一級品ですよね、
超一級品でしょ、うん、フェンス際も強いし、うん、送球も悪くないし、おそらくこれ以上守備範囲の広い外野手ってね、まあ、普通の野球の、漫画で考えたら超人でもない限りね、
うん、
ありえないですよね、
ないですね、
うん、しかも高校生っていう設定で1年生っていう設定で、さらにこの坂本天馬の場合は中学まで陸上部だったっていうね
あの描写ないですけど、本当あのバント技術はどうやって身につけたんですかね
で、バントめちゃめちゃ上手くて、こう一塁と三塁の方向にバケツを置いてて、そこにコツンコツン両方入れられるっていうノーバンで技術を持ってるっていうね、驚異的な選手で、で本当は、バントヒットでいくらでも塁に出れるんだけども、これも後々出てくるんですけど、まあ、ホームランを狙ってしまうと、で4番でホームランを狙うっていう、そのちぐはぐ感みたいなものが一つ、まあ、物語の面白みみたいなものになってると、
はい、